聖書を読みいたします。聖書はコリント信徒への手紙の2、12章の7節からです。新約聖書339ページです。コリント信徒への手紙の2、12章の7節以下です。お読みいたします。またあの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることがないようにと私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛みつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れさせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちになるように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。以上です。私たちは試練というものに出会うときにですね、その試練をどういうふうに受け止めるかということです。まあ、その試練のですね、出来事が大きければ大きいほど、まあ、ショックを受けますけども、しかし、その試練しか見えなくなってしまうということはないでしょうか。まあ、あの試練しか見えなくなると、支援ばっかりをですね見つめてそこから抜け出せなくなっている、ああでもないこうでもない、そこばっかり見つめてそして先に進めなくなってしまっている、まあ、そのような状況に陥ったことはないかなというふうに思います。でも長い人生を送られた方もそうですし、まだ私はそんなに長くありませんけども、振り返ってみるとその試練の時には必ず神様が何か教えてくださっていた時ではなかったでしょうか。その試練を通して私たちがそれを乗り越えたとき、また自分の心に収めたときに、神様がその試練をどのように私たちに与えてくださったかというのが後で分かることかもしれません。まあ、苦しみの扉が一つ閉まると新しい幸せの扉が一つ開く。ヘレン・ケラーはそういうふうに言いました。苦しみの中にあっても必ず幸せの扉は開いているというのです。苦しみを受け入れたとき、神様は必ず幸せの扉を開けてくださっている。むしろ試練を見るよりも、どうしたらという、これが抜け出せるか、どうしたらここから良き学びができるか、そして学んでどうしたら新しい方向へ行けるか、というような新しい扉を見つけていけたらなというふうに思うのです。パウロの生涯は起こってもいいものだと思います。現在のキリスト教があるのもパウロの宣教力があったから、そういうふうに言われています。しかしパウロは思い上がることがないように神様から棘を与えられたというふうに今日は言っています。具体的にそれが何であったかというのは分かりません。聖書にはそのことが書いてないからです。しかしその棘のゆえにいつも神様と向き合うことができるというふうにパウロは言っています。多分大切なところはそこです。棘のゆえにいつも神様と向き合うことができる。試練や苦しみを一つの棘として、それをマイナスに捉えずに神様との出会いのチャンスと考えている、それが信仰者パウロの言葉だというふうに思うのです。そう思うと私たちはいろんな試練や苦しみや痛みがありますけれども、必ず神様がそこにいて何かを教えてくださっているのだということに気がつかなければならない、そういうふうに考えています。まあ、土曜日に久しぶりにっていうかですね、人生で2回目の稲刈りというのをしました。まあ、あの1回だけですね、学生の時にしたことはあるんですけども、それ以来ですね初めてでした。まあ、子ども食堂のですね活動の一つで、食育の一つで、田んぼと稲刈り、その稲刈りに参加させていただきました。まあ、あの田んぼに行ったらですね、真ん中の方はですね稲がですね倒れているしですね、まあ、雑草というか冷えですかねとか泡とかですね、そういうものがですね、まあ、茂ってるしというですね、なんでなんだろうなと思いながら聞いてみますと、倒れたところはイノシシがですね、荒らし回ってるですね。で、またあの冷えとかですね、そういうものが生えてきてるのはですね無農薬でですね、雑草は取ったんだけれどもですね、それでもやっぱ生えてきている、 でもこれを全部取ってしまうと稲に力がなくなる。またですね、それがあるからですね、実は稲もですね力強くですね育っていくことができる。まあ、無農薬で育てるというのはそういうことなのかなと思いましたし、またですね、イノシシが荒らしまったところはですね刈り取らないでくださいと。でそれはですね獣の匂いがもう米についているからですね、まあそれは別のものに使えますから、立っている稲のとこだけ刈ってくださいというふうに言われました。まあ、そんなことを思うとですね、そうだなっていろんな試練とかですね苦しみとかですね、まあ、雑草とかが入っているかもしれないけども、だからですね米を育ててですね愛し、まあ、米をですね愛しながら育てる意味があるんだろうな。だから子どもたちにもですね雑草が生えたとしてもですね、だから稲が強くなるんだということを学ばせてくれたなというふうに思うのです。まあ、神様の前で完全であることは素晴らしいことです。しかし完全な人間など誰もいないということを私たちは知っています。パウロは思い上がることがないようにとトゲが与えられたというふうに言っています。私たちはどこかにトゲ、痛み、苦しみを抱えています。そのトゲがと向かい合うとき、そこにおられる神様が私たちが知ることができるのではないかな。私たちに与えたトゲっていうのは一体何だろう。それを許して共にいてくださる神様に感謝して今日も生きていきたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださいます。また私たちには試練や苦しみもありますけれども、その時には神様が共にいて何か私たちに大切なことを教えてくださっている時だということが分かります。どうか試練を受け止め、神様の御言葉を聞くことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師母子の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち先生職員を事故や怪我や災病気、新型コロナですから守ってください。またコロナにかかる子どもたちがまた今たくさんいます。どうかこの季節の帰りに子どもたちの健康を守りください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、どうか祝福の御手、そして癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。